私たちの死なる神と主イエスキリストから恵みと平安とが皆様お一人お一人の上に豊かにありますように。アーメン。昨日も夜は子羊会という会がありまして、そこでもお話をさせていただきまして、その中でですね、東日本大震災のことも少し触れました。1年半あそこにですね活動したんですけども、歌というのはよく流れていましたですね。毎日ですね、いろいろな歌がですね流れていて、それがみんなを元気づけていました。仮設に移ってからもですね、よく歌を歌う人たちが来てですね、いろんな歌を歌ってくれました。みんながですね歌いたくないっていう歌はですね、実は海のですね、海は広いなとかですね、海の歌はやっぱりですねまだ歌えない、あとですね仰げば尊しとかですね、卒業シーズンの歌はやっぱり歌いたくない。そうですね、ちょうど卒業の前だったので、子供たち、自分たちの子供たちとかお孫さんの卒業のことを思うから、それも歌いたくない。一番歌いたいものは何だったかっていうと、それはふるさとですね、うさぎ追い石ですね、あの鹿野山。これはですね、もう本当に何回歌ったかというぐらいですね、行って行ってですね、仮設に回るたんびにですね、一緒に歌った歌でした。ふるさとをなくしていくですね、それが再生できるかどうかわからない。それは自分自身をですね、なくすようなもんですね。何がふるさとかっていうとですね、土地とかですね、ものだけじゃないんですね。玄関のですね、鍵もふるさとなんですよね。植わってるですね、雑草もふるさとですね。それが全部なくなってしまったので、寂しくて仕方ないですね。ですね、震災の後にですね、ですから庭からですね、植えてあった植木をちょっと持ってきてですね、自分のところに飾ってるおじいちゃんおばあちゃんたちもたくさんいたんですね。そこにあるものは何でもふるさとなんだというですね、泣きながらですね、ふるさとの歌をですね歌っておりました。でもう一つ、若い人たちが歌ってたのは何かっていうと、若い人っていうかですね、よく聞いたのはアンパンマンの歌でしたですね。なんでアンパンマンなんだってですね。昨日も話しましたけど、アンパンマンの歌って皆さんご存知ですか？そうだってやつですね。でもあの内容、柳瀬隆さんのあの歌詞はものすごい歌詞なんですよね。何のために生まれて何をして生きるのか答えられないなんて、そんなのは嫌だって言ったんですね。子供が何のために生まれて何をして生きるのか答えられない、嫌だって歌ってるんですよね。じゃああなたは答えられますかですね。なかなか答えられないですね。自分のですね、死っていうのをやっぱり考えた時に、自分は何のために生まれたんだろうな、そのことをですねやっぱり考えただと思います。ですから九州学院の高校2年生の授業の中でよく死っていうのをですね語ってきましたけど、何をして生きるのですね、死とはあなたにとって何ですか、そういう質問をですねしたりですね書いてもらったりします。特徴があってですね、僕が牧師になった頃の高校生っていうのは天国に行くっていうのが一番多かったと思うんですね。でも今天国に行くって書く人はほとんどいないですね。死んだらどうなるか、それ熊本地震の前と後ではやっぱり答え方が違うんですね。面白いなと思いながら見て分析はしませんですね。で、今年ですね、なんてみんな書いてたかっていうと、全てなくなって何にもなくなってしまうっていうのが一番多いですね。自分はですね、死んだら何にもなくなってしまう、記憶から何から全部なくなってしまう。なんでこういう答えがあるのかな、天国ではなく次の世界ではなくなくなってしまう。そうか、そういう刹那的に生きてるのかなと思って、じゃあおじいちゃんとかおばあちゃん、先に亡くなった人たちはじゃあどこにいるのかっていう質問をするとですね、私たちの近くにいて見守ってくれるって書くんですよね。何にもなくならないんです。おじいちゃんおばあちゃんたちは近くにいて、死んだ人は見守っていてくださるにもかかわらず、自分は全てなくなってしまうという、この矛盾は一体何だろうな、そういうふうにですね思いながらその回答をですね聞いております。去年もそうですけど、今年もですね2人だけでしたね。死んだらどこ行きますかって書いてですね、お浄土って書いたのはですね、宗教的にですね素晴らしいですねって聞いたら、浄土真宗のお寺の、ね、お子様だったんだんでですね、ちっちゃい時からですね、天国に行くって絶対言うなって言われてたって言ってそうなんですよね。 浄土真宗は天国行かないんです、浄土に行くんですからですね。だから浄土100点あげときましたですね。それが1番の歌詞ですね。2番は何かですね。2番はですね、何が君の幸せですね。何をして喜ぶ、答えられないなんてそんなのは嫌だって歌うんですね、アンパンマンですね。何が君の幸せか答えられるですね。でこれもですね、今年もですね、同じ質問をして書いてもらったんですけど、答え想定できたんですね。今年は想定できました。前はですね、なんていうか、地震の熊本地震の前はみんながですね、なんて書いたかっていうとですね、楽しいことをたくさんするとかですね、恋人がたくさんできちゃいけないんですけどですね、と思うんです。あとですね、美味しいものがたくさん食べれるとかですね、お金持ちになるとかですね、まあ、そういうですね、何が幸せってそういうことだったんですよね。そういうことですね。外国旅行に行くとかですね。で今年はですね、違う、だいたい想定できたですね。多分こういう答えが多いだろうな。多分当たりました。7割。なんて書いたと思います？今年のですね、学生、何が君の幸せか書きなさい。ほとんど 7割の子が当たり前の生活って書いてですね。そうでしょうですね。普通に家があって、普通にご飯が食べれて、そして家族が一緒にいて、当たり前の生活だと思います。それが気づければそれで十分ですよねってですね。やっぱりみんな地震の中でいろんなこと考えたんでしょうですね。電気もガスも水道もなくですね、家もですね、壊れた人たちもいるかもしれない。そういう中で人間が一番幸せなのは何かっていうと、当たり前の生活が当たり前にできるということだですね。でそれが一番の神様の恵みなんだ、それがですね、答えで、よかったなと、そのことに気づけただけでもですね、よかったなと思うんですね。そしてその当たり前の生活っていうのはですね、ある子が書いてましたけど、一瞬にしてなくなってしまうっていうことが分かりました。だからどれだけ自分が守られてたかっていうことがやっと気づきましたって書いた子がいてですね、そうだなですね。地震とか災害を通してですね、何かですね、一番願わなきゃいけないのは何かっていうことだったんだと思います。当たり前の生活を返してほしいですね。朝起きて、夜寝て、家族がそこにいて、そして一緒に会話をして、ご飯を食べれて、この幸せにですね、どれだけ気づいているかということかもしれないと思うのです。ですから、じゃあ熊本地震を経験した私たちは、また東北で地震を経験、津波を経験した人たちは、一体今日ですね、何を願っているのかなと思うのです。またもっと突き詰めて言えば、何を神様に祈っているのかなというふうにも思います。今日の聖書で大切なことはですね、イエス様についてですね、今日はお母さんがですね、お願いしたってことになっていますが、他の聖書ではですね、マルコによる福音書などではですね、自分たちが願ったっていうことになっています。何を願うかっていうことです。今日願ったことは何であったかっていうと、イエス様が神様の国に行った時に、息子たちをですね、右と左にですね、座らせてください、出し抜いたんですね。お母さんが子供を思うあまりにですね、死んだ後のことまでですね、お願いしたということなのでしょう。その何がですね、おかしかったかということですね。状況なんです。今日私たちが聖書を読みましたけど、どこから読んだかというと、17節、イエス・キリストが十字架の死を語られた、3度語られたところから今日は読みました。聖書の中で3度っていう、3っていう数字は完全数ですからですね、もうこれ以上言わないですね、よく覚えておきなさいということなんでしょう。十字架の苦難、苦しみですね、それを語られた後にお母さんがやってきてですね、息子たちをですね、栄光の座につけて、いいところにですね、座らせてくださいと言ったというのです。そう思うと、イエス・キリストがなぜ3度死と復活を予告した、その気持ちは何だったか、もうすでに十字架が目の前にあるんですね。そしてもう自分がですね、十字架にかかって死ぬってことも分かっておられる、最後にこれだけはですね、言っておきたいということを語られた後に、偉くなりたいというふうにお願いしたというのが今日の箇所です。 まあ、ですから何を願っているか分かってないんだなということをイエス様はおっしゃっています。まあ、ヤコブとヨハネの願いがですね、いかにピントを外れていたか、まあ、今日はですね、お母さんがお願いしたということになりますけども、お母さんの願いがやっぱ外れてたということなのでしょう。まあ、それはどうしてかっていうと、十字架の意味っていうのをあなたは本当に分かってますかということだったと思います。十字架かかって死んで復活して神様元に行く、そして決してそれは権威を身につけるものではないのだ。イエス・キリストがなぜ十字架にかかるかというと、徹底的に仕えるため、人の罪をあがなって人に仕えるため、罪深い人間に徹底的に仕えていくためである。だとするならば、偉くなりたいっていうのはどうかということかもしれません。決して十字架というのは権威を約束されたものではない、使えること、そのことを覚えておきなさいということだったのでしょう。まあ、使えるという一点、これをですね、私たちは忘れてはならない、そう思うのです。ですからマルチン・ルターが私たちに教えてくれた、私も一人の小さなキリストになるといった場合は徹底的に仕えていくという、その姿勢をですね、私たちに教えられたというふうに思うのです。まあ、臨床宗教士会はですね、もう震災の前から、熊本地震の前からここでカフェデモンクというのをしておりましたですね。まあ、それで地震が起こってですね、またその働きがよりですね、活発になっていきます。なぜ震災の前にここでですね、カフェデモンクが始まったかですね、東北で研修を受けた2人のお坊さんですね、天聖さんとですね、高所さんがですね、ある夜やってきましてですね、で自分たちがここでカフェデモンクやりたいですね、でなぜここでやりたいんですかって聞いたときにですね、痛み苦しみ死に直面している人たちは東北にだけにいるわけじゃない、ここにおられるしですね、病院の中にもおられるし、そういう方々に自分たちは仕えていきたいのだ、だからですね、ぜひともですね、一緒にやってくれないかという、そこから始まったんですね。それで大江教会を開放してカフェデモンクが始まります。たくさんの人たちが来られてですね、カフェデモンクですね、サポーターも増えまして、やってる時に熊本地震が来て、で今はですね、さまざまな仮説でカフェデモンクをですね、やりながら人の痛み苦しみにですね、寄り添っておられます。その中にですね、初期の頃にですね、一人ですね、女性のお坊さんがおられました。浄土真宗のお坊さんですですね、で、母一人で、お子さんも二人育てて、お坊さんをやっておられたんですね。ところが本当によくですね、手伝ってくれてですね、ですね、コーヒーの世話から何か全部彼女がしてくれてましてですね、しかし昨年ですね、くも膜下でですね、天に召されていった、お浄土に行かれたんですね。でこの女性のですね、お坊さんですね、山村さんといいますがですね、実は大江教会にですね、不思議なご縁がありまして、あるクリスマスのイブの夜にですね、11時頃ですね、お子様2人を連れてやってこられたんですよね。はい、ですね、でこっそりやってこられたんですね。でなぜかって言ってね、ですね、今まで自分はクリスマスを祝ったことが、それはそうですよね、お寺ですからですね、1回でいいからクリスマスをお祝い したかった。でもですね、今までですね、出会いもなければですね、つながりもないので教会に行くこともなかった。でもこのカフェデモンクで教会に来てですね、大江教会が開かれているというので、大江教会だったらクリスマスに私たちを迎えてくれるんじゃないかなと思ってやってきた。そしてですね、初めてですね、今晩自分の家で、クリスマスケーキを食べて清子の歌ってきましたで子供たちもえらく喜んだ。そりゃそうですね、サンタクロース来ませんからですね、はい、もう厳しいお寺だったんでしょう。もみの木も飾ってくれないしですね、もうその日だけはです、封印しなさいって言ってね、今日は何にもない日って言われたってですね、そんな時代だったんですよね。なので子供たちにクリスマスをですね、一回味わせてあげたいって言ってですね、来られたんですね。で国吉君も歌ってきましたですね。で来られましたですね。 でですね、ここに来られてですね、まあ、まだ明かりが残ってましてですね、そして十字架のところに行きましてですね、十字架をなでながらですね、泣いておられたんですね。何が彼女の心の中にあったか分かりません。痛み苦しみがあったのかもしれないですね。で、この十字架に触れながら夜ですね、奥さんたちとですね、涙を流しながらですね、祈っておられたんですね。浄土真宗のお坊さんがですね、十字架を触れながら祈るってことは何か特別なことがあったんでしょう。でもですね、祈られたその姿を見ながらですね、あ、やっぱりですね、宗教っていうのはですね、分裂してるわけでも何でもないんだな。まあ、十字架に、多分十字架に祈ってるわけじゃないと思いますけども、しかしここにですね、ある十字架と向かい合った時にですね、何か込み上げてくるものがあったんだろうな。何を願っておられたか分かりません。何を祈ってたか分かりません。でもそれをですね、ここの十字架がですね、温かくですね、まあ、包み込んでくださってたんだろうな。キリストが温かく包み込んでくださってたんだろうな。とっても喜んでおられたんですね。まあ、それでその後もカフェデモンクにですね、よく来られてたんですけども、まあ、昨年くも膜下でですね、亡くなってですね、天に召されて引かれました。まあ、子どもたちがですね、残されたんですけど、まあ、お父さんお母さんの意思を継いでお坊さんにはならないけどですね、社会福祉の仕事をしたいって言ってですね、その学校に、お嬢さんは進まれたというふうに聞きますですね。まあ、そして、また教会に来てですね、そういうカフェデモンクに参加したい、またもしも自然だったらですね、そういう病床とかそういうところにも訪問していきたい、だからですね、教えてくださいますかっていうメールをこの前いただいたんですね。本当にわからないですね。神様がなさることはわかりません。しかしですね、何かやっぱりその人の心の中にあるですね、そういうものにですね、やっぱり十字架、イエス様の十字架ってのは増えていくですね。まあ、それがですね、阿弥陀様かどうかはわかりませんけども、しかしそれで十分なのだというふうに思います。何を祈るか、何を願うか、それはですね、私たちだけの心の中にあるものです。まあ、しかしその時にですね、十分自分の心を見つめた時に、ここで祈ることがあればそれで十分なんだというふうに思います。まあ、イエス・キリストはですね、使えられるためではなく使えるために来たって、ね、使えるっていうのはどういうことなんだろうな、まあ、その姿を見ながらですね、思いましたですね。まあ、イエス様にですね、使えていく、私たちがこの十字架のイエス様に使えていく、なんだろう、その時に今日 3.11 の次の日に私たちは何を祈り、何を願い、いくのだろう、そのことをですね、今日も一つ考える時を与えられたのかなと思います。私たちっていうのは十字架の言葉によって、御言葉によって支えられ、生きていくことができます。その十字架のイエスが今日語られていることは何か、痛み苦しみ悩む人たちのために使えるものになりなさい、そのことではないかなというふうに思います。お祈りいたします。天の父の神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうか主が教えてくださったように、私たちが使えるものとなれるように導いてください。震災を経験した私たち一人一人がなお苦しんでいる方々のために、私たちができることをどうかあなたと共に成していくことができますように、このように主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。